聖書の御言葉はマタイによる福音書28章1節から20節であります。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り石を脇へ転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。言って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。婦人たちが行き着かないうちに、数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得して、あなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス・キリストが十字架で死なれ、三日目に復活されました。これが聖書が教え、またキリストを信ずる教会が今日に至るまで拠り所として信じている信仰の中心にあるものであります。イエス・キリストが十字架で死に三日目に復活した。三日目に復活してイエス様は今父なる神の右に座しておられる。使徒信条を私たちは告白しましたが、使徒信条において告白されていることは、私たちがそのような現実の中で神様と共に生きているということであります。ただ信仰過剰だけを唱えたのではないんですね。神様とは私たちにとってどのようなお方であるのか、イエス・キリストをお与えになるほどによう愛されて、本当にイエス・キリストをお与えになるほどによう愛されて、イエス・キリストの十字架において成し遂げるべきことを成し遂げて、そしてイエス・キリストはそのことを成し遂げて三日目に復活し、天に上げられて父なる神の右に座しておられる。 この神様を見るのが信仰であります。信仰とは見えない事実を確認することだとありますが、これが何よりまず確認しなければならない事実だと聖書は教えるんですね。これがまず確認しなければならない事実、信仰によってだけ見ることのできる事実。しかしこの事実を見ることにおいて人の心がどれほど鈍くて固くなで、また本当に見えないありさまかということも私たちは一方聖書を見ながら見るわけです。しばしばですね、本当にこの死者の復活ということを聖書は教えますから、これは信じがたいことだと人々は考えます。まあ、実際考えるわけですね。死者が復活するなど、実際人が死んで、そして朽ちて骨になっていく、そのありさまを知るならば死者が復活するなどありえない。こういうふうに考えます。確かに人間が全てであればこれはありえないことです。人間が全てであるならばありえない。しかしですね、神様を信じて考えに考え抜いた人間はそもそもの初めからこの信仰によって歩む初めの中で考えに考え抜いたとき、神様は死者をも生き返らせることができるお方だとそう考えたんですね。アブラハムの信仰というものは、聖書を読むと信仰とは何なのかをよく分からせてくれるのがアブラハムの信仰ですが、アブラハムは最初から正しく神様を信じていたわけでもないし、神様のことが分かっていたわけでもない。でも神様に導かれてですね、試しに試されて、そういう中で神様は死者をも生き返らせることのできるお方だと考え抜くんですね。これはある意味でそんなに難しいことではないんです。天地を作られた神様が、人間を塵から作られた神様が、死者をも生き返らせることが難しいわけもない。神が天地を作られた神ならばです。しかし、そのような考えにたどり着くということは本当に難しい。人間の心がそういうふうに考えることができません。あのアダムとエヴァによって神様から離れた時以来、そういうふうに考えることができないんです。神様が天地万物を作られた、こう認めながらも、自分たちに都合の良い仕方で、自分たちが望むような仕方で、その神様の力の発揮されることは考えますけれども、自分たちの思いを超えて、神様がそのようなお方なんだと。神様に従う時には、神様は全てを成し遂げて、くださるお方なんだと、神様の愛を信じながら考える筋道ですね。アブラハムはどういうふうにしてその筋道で考えたかというとですね、アブラハムが75歳で旅に出た時、あなたの子孫をこの空の星のように海の砂のようにすると約束されて、自分の子孫から一つの国民が生じる、大変な国が生じると思って旅に出ますけれども、でも最初の子孫が生まれない。でもこれ自体も大変なことだったんですね。妻が子供を産めない人として人々から認められていたサラですから、その子供に神様が子供を与えてくださるだろうと、天地を作られた神様ならこの子供に子供を与えてくださるろうと信じて旅立ちましたけれども、10年経っても何も起きない。そこで彼はサラではなくてそばめを通して子供を得ようとします。 そばめを通して子供が生まれます。でも神様はその子供ではないと退けます。必ずこのサラから生まれなければならない。そして何の望みも自分たちには抱きようもないように、ある意味で子供を得るということにおいては死んだようになった時に得られたのがイサクです。100歳生まれます。神様は約束したことを成し遂げる力もあるお方だと信じたとあります。しかしそのイサクが成長した時に、今度は生贄として捧げようと求められます。さらに考え抜きます。神様を考えに考え抜きます。そして神様は死者を生き返らせることのできるお方だと信じてイサクを捧げようとします。あくまで神様の正しさを信じます。あくまで神様の全能を信じます。これが神様と共に歩む信仰の姿でありました。これはですね、特別なことではなくて、神様というお方を本当に知るならば、これは難しいことではない。神様が死者をも生き返らせることのできるお方だ。しかし、とてもこれはしかし、特別なことですね。神様が存在しておられるならば、それは当然の筋道でも、それを本当に受け止めて、それを信じながら、神様を信頼しながら歩むアブラハムの中に、その神様を知る信仰が、神様を知る信仰を持って神様と共に歩むということは、とてもとてもありえないことですね。この信仰です。イエス・キリストが、本当に私たちのもとにおいでになって、このアブラハムのうちに宿った信仰をさらに豊かに、さらに明らかに私たちのうちに与えて、神と共に生きる者に作り変えます。イエス・キリストの十字架、ここにそれが明瞭に表されています。明瞭に表されています。また復活に明瞭に表されています。弟子たちはイエス様から何度も何度も聞いていました。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている。イエス様にですね、片時も離れないように付き従って、イエス様というお方がどういうお方なのか本当に知ってですね、イエス様が人々から捨てられてもどこまでもついていった弟子たちであります。またイエス様はそのようについてきた弟子たちに本当に足を洗うようにして、奴隷の仕事ですね、足を洗うようにして、先生と呼ばれる人がするようなことではありません。足を洗うようにして使え、愛して愛し抜かれたとあります。聖書には細かく書いてありませんが、弟子たちはイエス様に従いながらですね、本当にイエス様から愛されていることを見もし、感じもし、また経験もしていたんですね。もしイエス様がそのようになさったことを全部書き留めるならば、この世界もその書物を収めきれないだろうというほどにイエス様を知っていった者たちです。でもそのイエス様を通して、イエス様と一緒にいるとどんなに神様が近いか、イエス様と一緒にいるとどんなに神様のお言葉の実現が近いか、ひしひしと感じながら歩んでいた弟子たちです。今ですか、この時ですか、こんな感じで従っていた者たちです。でもそのような者たちがイエス様が語られる言葉、つまずきの言葉ですね、人の子は、キリストは、私は、必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている。この言葉は受け入れることができません。最初はそんなことはとんでもないことですと言いながらついていき、 そしてさらにイエス様が何度も語る中では、イエス様がそのように進むんだったら、私たちはどこまでもついていきますと言い出します。ついていきたいんですね。ついていきたいという裏にはですね、先ほど申し上げたように、もしイエス様がなさったことを書き留めたならば、この世界もその書物を収めきれないだろうというほどに知りに知ったということです。イエス様何語った?イエス様何した?お互いの間で語り合ったりですね。あるいは確認し合ったり、おそらくしていたでしょう。知れば知るほどついていきたかったんです。どこに行くにしてもイエス様についていけば大丈夫だと思うほどついていきたかった。十字架に進むと言っても、イエス様が行くんだったらついていきたい。ここまで知っていた者たちです。しかし、イエス様は、このような者たちにはっきり言います。今はついてくることができない。今はついてくることができない。いや、弟子たちは、そのような言葉にもめげません。いやいや、イエス様、他の人はついていかないかもしれないが、私はついていきます。いやいや、私はついていきます。最も強く言い張ったペトロに対してイエス様は、あなたは鶏が二度鳴く前に、三度私を知らないと言い出すだろう。その通りになります。ついていけないんですね。でも同時にイエス様は、あなた方は、後からついてくることになると言いました。イエス様は十字架で死んだ後、後からついてくることになるとおっしゃいました。弟子たちはイエス様の十字架で死ぬ姿をまざまざと見ました。まざまざと。恐る恐る遠くからであったでしょうけれども、その十字架の死のありさまをまざまざと彼らは見ました。この時点で弟子たちの心からは3日目に復活することになっているということはもうすっかりどっかへ飛んでなくなっています。期待していません。イエス様はもう死んでしまった。期待をかけていたのに。あの方こそ本当に聖書が約束する、神様が約束してくださった事柄をことごとく成し遂げてくださるお方と期待をかけていたのに、もうああいうふうに死んでしまった。もうどうしようもない。こんな感じでがっかりしていました。しかしなおもからし種のような思い、信仰が残っていますから、イエス様がおっしゃった御言葉の通り、エルサレムから離れないでいよと言われる御言葉の通り、エルサレムには人々を恐れながら、十字架につけた人々を恐れながらそこに留まっていました。三日目の朝、イエス様の墓に婦人たちが出かけていきます。復活したイエス様に出会おうとしたのではありません。死体のお世話をしようと思って出かけていきました。仮装ではありませんから、布にくるまれてイエス様が横たわっています。その遺体のお世話をしようと思って出かけていきました。この岩を誰が取り除けてくれるだろうか。大きな岩がその墓を塞いでいますから、誰が取り除けてくれるだろうかと話し合いながら行きました。そうしたら岩は転がされており、中は空っぽだったとあります。この時その婦人たちは、あ、イエス様は復活したんだとは言いませんでした。泣きました。悲しみました。イエス様あんな仕方で殺されて、この後はその遺体をこういう風に盗まれて、本当にどこまでイエス様のことを恥ずかしめたらば気が済むんだと悲しんだということです。しかし天使が現れて、なぜ生きている方を死者の間にあなた方は探すのかと言われました。 そしてまた復活したイエス様に出会います。大喜びで人たちのところへ駆けつけてイエス様が復活した伝えますが、どこまでもついていくと言っていた人たちはその婦人たちの言葉を聞いてたわごとだと思ったとあります。たわごとだ、何をバカなことを言っているのか。そのような者たちの間にイエス様が突然その復活のお姿を持って現れて、おはようと声をかけたと今日の箇所にはありますね。おはようと声をかけた。いろいろな場所でご自身を表しておはようと普通に現れて、弟子たちは幽霊を見ているのだと思ったとも出てまいります。しかし幽霊を見ているのではないと言って弟子たちの前で魚を取って食べてみせたということも出てまいります。そのイエス様がマタイによる福音書ではガリレアに行けと婦人たちを通して指示を与え、約束しておいたそこに行けと約束しておいた山に11人の弟子たちが登ったと出てまいります。16節。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいたとここに出てきます。なおも疑う者もいた。皆さんよく心に留めたいと思います。復活の主イエスをですね、誰もまともに信じた者いません。その目で見ても、その目で、その手で触れるようにイエス様に出会っても、なお疑う者もいた。これが信仰です。これが信仰です。しかしイエス様はその疑う者を責めたりしません。これでもわからないのかなどと責めたりしません。ここからです。弟子たちの歩みは。起きるべきことが起き、見るべきものを見、改めて復活の主イエスは本当にあの十字架で死に、そして復活なさった、このお方に出会った、ここからが本当の弟子たちの歩みです。今まで聞いてきたことを見てきたことをもう一度ここから彼らは思い返します。それがどういうことだったのか、どういう意味があったのか、もう本当に何よりも魂の糧のようにですね、ここから全ての力を得るように思い巡らします。イエスの十字架の死、あれが何だったのか、イエス様が復活したこと、これが何だったのか、私にとって何なのか、もうそこから力を得るように、そこから新たな慰めを得るように、励ましを得るように思い返し続けます。また自分の力でそれがならないことをもうよくわきまえて祈りながら、神様の約束にすがりながらそれをし続けます。これがこの後の弟子たちの歩みですね。イエス様はですね、弟子たちに40日にわたってこの後神の国のことを教えて、もう一度彼らの中で本当にぼんやりとしていた事柄をです、一番中心の事柄が起きましたから、イエス・キリストが、神が使わされたメシアが、神が使わされた一人子が十字架であのように苦しみ抜いて死ぬということが成し遂げられましたから、まさしく一人子が試しに試し抜かれたお方です。弟子たちはですね、このお方についていきたいと思うからこそイエス様のことを深く知ろうとして、イエス様のことを知りながらついていきましたけれども、イエス様のことをですね、なんとかないものにしてやろうと、こんな男がいたのでは本当にどうしようもないと思って試しに試し抜いた者たちもいたわけです。そのような中でついていきたいと思う者たちもイエス様を知りに知り抜くようにして本当についていった。 イエス様を今度は反対する立場から試す者たちも本当にこれでもかこれでもかと試していって、最後は何一つ正しい仕方ではこのお方に対抗できないと、策略しかないと、こういう仕方で試しました。試しに試し抜かれた中で十字架で死なれたお方、実際その十字架の上でイエス様が語られたお言葉は本当にわずかの言葉だけです。こういう死に方は十字架の上で死にません。恨み事を述べたり、あるいは嘆きを述べたり、もう十字架の上で体もひっきりなしに動いているんですから。しかしその中でわずかの言葉だけ、そしてその言葉の中には本当に神様への信頼があふれ、そしてまた自分をつけた者たちに対しても彼らは何をしているかわからないのです。父よ、彼らをお許しください。またさっきまで罵っていた者が突然、イエス様、あなたが御国においでになるときには私を思い出してくださいと言えば、今日あなたは私と一緒に楽園にいる、神様のもとにいる、受け入れます。今まで見たこともない人間の姿です。しかしこれが人の子です。弟子たちは考えに考え抜き、またこのお方をもう一度思い起こしに思い起こして言ったことと思います。何が成し遂げられたのか。たった一人だけです。世にいろいろな人間がいるでしょうが、彼らにとってたった一人だけ、私たちにとってもこのお方だけです。神様に誰が最も近いと言ってこのお方、神様に近いとはどういうことかを知りたいならこのお方、そしてこのお方の中に何が満ち溢れていたか、弟子たちは知ります。もはやこのイエス様を前にして疑う者もいたとありますが、これは正直な告白ですね。自分の心の中にだけ隠していたら出てこないことです。いやー、イエス様の姿をこう見てもなお自分にははっきりしないんだと、そう言った者がいたということです。以前の弟子たちだったらこんなこと言いません。誰がイエス様のことを信ずると言って俺が、こう言い出すのが彼らです。しかしそのように言い出す自分をも本当に捨ててということです。そのような自分が罪に病んでいる、このような自分がある意味ではイエス様を十字架につけたということです。イエス様を憎み抜いた者たちは正しいことをしたと思っていたでしょう。だからイエス様がどのような死を遂げたか悟りません。でもイエス様に従おうとした者たちは悟ります。本当に自分こそイエス様に従おうと思っていたけれども、自分は自分はと言っているこの自分の中に何があるか、あのアダムとエヴァにおいて神から離れた自分が一番深いところにあり続けるということです。悔い改めて福音を信ぜよと言っておられたイエス様のお言葉を改めて聞き直します。イエス様において、本当にイエス様において、この固くなな自分が、この罪が、このようなものが許されて受け入れられて導かれて神様のもとへとこうして近づくことが許されたんだと知ります。またイエス様は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃいましたが、イエス様は40日にわたって、そして神の国のことを教えて天に上げられた時に弟子たちはですね、またいなくなったか、またイエス様を見失ったと、こんなこと言い出しません。こんな弟子たちはもうそこにはいないんですね。ああ、イエス様、よう復活して 今度こそと思っていたのに、今神イエス様、あなたがなすと言っていたことを成し遂げてくださるんですか。こう言ったらば、弟子たちの見ている前で天に上げられて、ああどっか入ってしまった、また元に戻ったぞ、こんなことを言い出します。待てと、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。待てと、聖霊が下るのを待てと、このお言葉を待ち続けます。そして聖霊が下った時に、彼らは今度はこう言い出します。今日の司法の後ろにも書きましたが、使徒言行録の2章の24節の言葉です。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。生きているんです。彼らにとっては、彼らにとってだけではなくて、生きておられるんです、父なる神の右に。しかし信仰によってだけその皆を知られるように生きておられるんです。このイエスを信ずる信仰の中で、世の終わりまでとイエス様はおっしゃいましたが、世の終わりまで、また人の終わりは死ですけれども、あらゆる事柄においてイエス様が共におられる。その共におられるのは父なる神の右に座しておられるということです。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。その力とは、このイエスを本当に見る力です。このイエスを認める力です。このイエス様を知る力です。一人ではないと知る力です。どのような時も、どのような時も知る力です。だからどのような言葉を起きようと、どのようなところに身を置こうと、希望のうちに天と地の一切の権能を授けられたお方が、父なる神の右に座して私たちのことをいつでも見守り、取りなし、導いてくださると信じる力です。一人ではない。だから喜びます。だから祈ります。だから感謝します。だから希望に満ち溢れます。どのような時にも、死の影の谷を行く時も、私は災いを恐れない、素晴らしい言葉としてイエス様を十字架につけた者たちも記憶していたでしょう。時にはそれを語ったでしょう。でも信じているのは自分だとして、自分こそ死の影の行く時も災いを恐れない、そういう立派な信仰者だと誇るような仕方で信じていたでしょう。でも弟子たちは違います。イエス様を仰ぎながら信じます。イエス様、本当に目の前に復活したイエス様を見てさえ疑うような、本当に頼りないもの、あれだけイエス様のことを知ったのに、それでもなおこんなありさま。でもイエス様、どうかこの罪人の私を救ってください、導いてください、助けてください。あのアブラハムがイサクを捧げた時にも、神様を知って考えに考え抜きました。さらにイエス様を知った者は、さらに考えることから、また求めるべきことから、知るべきことからにも満ち溢れています。どうぞ皆さん、イエス・キリストが生きておられる信仰によってこの事実を確認し、イエス・キリストが生きておられる、イエス様が約束したことからはことごとくその通りになる。信仰によってこの望むべき事柄を捉えて歩んでまいりましょう。最後に、テサロニケの信徒への第一の手紙の5章16節から18節の御言葉を読んで終わります。 新約聖書の379ページです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。これが御心です。お祈りいたしましょう。日々に主よ、私たちと共にいて御心を成し遂げてくださいますように。いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、どんなことにも感謝すること、キリストイエスにおいて神が我らに望んでおられるこの御心をどうぞ日々に歩む一歩一歩において実現してくださるようお願い申し上げます。私たちの堅くなな心や愚かな心や、また私たちの本当に、私が本当に中身のない強い自分がこれを妨げることのないように、どうぞ新たに恵みの中に生かしてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美いたしましょう。賛美歌の461番です。 ください。